QIC。
こちらは東京都大田区からいただきました31歳底辺の SE、 ラジオネームパワハラモラハラジェンダハラ。
ありがとうございます。
いいですね、なんか霊感山間大六感みたいですね。霊感山間大六感とか知らないでしょ。
知らないです、教えてください。
昔のクイズ形式のこう番組クイズ、はい、まあ司会がフランキー酒井。フランキー酒井知らない。
知らない。若い子に言ってどうすんですか。
いやこういうこのジェネレーションギャップを楽しみたいじゃない。やっぱ
せっかくギャップ言ってるでしょ。
あえて
言ってます。
こう音楽パパラパパパラパラパとか知らない。タラツラツタツタタラタラ。
セファンキー酒井さんの
レイカンっていう。
レイ
カン。レイカン山カン第六感。大六感ってこれYouTube で探してみてください。ここから口笛が始まります。
はい、
わ
かりました。
パワハラモラハラジェンダー、高市早苗氏が日本初の女性首相になるのか、それともブロック太郎こと河野太郎氏が、前言撤回マジックで独走するのか。いやいや岸田文雄氏がブレブレの日和見スタイルで逃げ切るのか、石破茂氏がキャンディーズとミリオタつながりでえのき出しの支持を再び取り付けることに成功するのか目が離せませんが、最近私は N 国支持をやめて令和新選組支持ですってことでいただきました。ああそうですか。ワイドショーなんかではこの自民党総裁選の話ばっかりやってて、まあこれ一国のその代表を選ぶというよりは一つの党の代表を選ぶっていう話、まあ事実上まあ一国の総理にはなるでしょうけれど、それにしちゃちょっと過熱しすぎじゃないかなっていうところですね。誰がなってもっていう話にはなりますけれども、どうも一番やばそうなのは、今のところ河野太郎が一番やばくて、その次が高市早苗っていう、岸田文雄と石破茂は別にどっちがなっても普通っていうことみたいですけど、どうですか、やっぱり政治評論家の木田上優子先生、河野太郎というのの人となりといいますか問題点
ですね。インタビューが流れたじゃないですか。
何の？
何に対しても次とか。
質問に対して。
そう、あれひどいですね。
いや、まあ、性格が現れてるじゃないですか、やっぱ。
あんな人でダメでしょ
う。いや、あんな人ダメでしょうっていうか、あんな人でも議員やってんですよ。
すごいですね、やっぱどうにかしてますよ、自民党って。
まあ。自民党って言えば、まあね、まあ、彼はどうだったんですか、そのね、
自民党でしょ。
自民党ですよ、その政治一族ですから、じいさんからずっとですから、
もうだけそういう人はね、なっちゃダメですよ本当に。やっぱり一般市民から上がっていく人ほど、やっぱ底辺を知ってる人がならんとダメですよ。
まあ一回ね、どん底まで落ちてみればいいんですけど、
そう、もうあんなぬくぬくと育ったやつらにね、まあ、任せてダメ。
ね、親父も自民党の総裁をやって、まあ親父さんの場合は総裁はやったけど、総理大臣にはなれなかったかわいそうな人ですが、まあ、もともと自民党の人だったけれども、その親父さんの話ですよ、当時ロッキード事件というのが起きまして、1970年代半ば、その時に自民党これじゃダメだって言って飛び出した人たちが新自由クラブというミニ政党を作るんですけども、そこでまあずっと頑張った、その、まあ、自民党の外野から攻めていった人が、その彼のお父さんの河野洋平という人で、でそれがその息子なんですけど、息子がどうも親父とは真逆の政治スタイルを持っていて、いろんな親父の発言に関してはあんなのは認められないって言って、親父に喧嘩を売るようなものですね。それは別に構わないんですが、やっぱり慶応の付属小学校ですか、小中高までかな、だったっけな、中高かな、ちょっと分かる、それは分かりません。よく慶応幼稚舎から上がっていく人いますが、この人はそうじゃなかったと思いますけど、途中から慶応に入って、それでそのまま慶応大学に入り、慶応大学で2年で辞めて、それからアメリカとかいろんなとこ行って留学をしたっていう、まあ海外 あの刑事が長いので英語も堪能であるということで、その後確かこの人が、就職したのは富士ゼロックス の、 まあ、今あの、名前変わったと思いますけど、富士なんとかソリューションズとかなんとかって会社ですけど、もともとゼロックスがやってたところで、そこではいろいろと叩き上げ的にいろいろ経験したようですが、やっぱそうは言ってもね、やっぱ有名議員の息子っつったらやっぱ一目も二目も置かれるもので、でそこからまあその親父の選挙区の区割りが変わっていくっていうきっかけにして政界に入っていったというふうに私記憶しておりますけれども、でまああの結構好きなことを言う人じゃないですか。で、あの原発反対派ということで原子力発電はダメですとかで、はっきりとものを言うということで、その大臣になるまではとてもそのなんていうんですか、自民党にしてはちょっとあのリベラルな感じをこう醸し出す、この人だったら将来あのいいんじゃないかなと思わせる、そういう人だったですよ。ところが大臣になるっていう瞬間にすぐにこう話をコロッと変えるっていう、コロッと変える。で今回ももうすでにコロッと変えたのは、あれほど原子力発電ダメだって言ってたのを、今回 の、 その記者会見の段階で、それを封印しちゃいましたから、
そうですね、
それまであのこれあれブルーなんとかリボンとかなんですよ、あれつけてたのもう外してますからね、だから簡単にこの人その収支替えができる人で、そこら辺 の、 あの日和見というか、日和見じゃないか、まあ、ともかくあのはっきりとその人を裏切るドライさを持ってるという部分ではすごいなと思いますね。あとなんかこういつも顔がテカテカしてますけど、あれはなんか薬塗ってるかららしくて、なんかあの人もなんかひどいアトピーだそうですね。
あ、なんか前になんか出てました
ね。なので確かあの腕時計もなんかね、あの前あの竹でできたそのバンドのあの時計かなんかしてるとかっていうのも話題になったことありますけど、まあそれは別に何の問題もないですけど、まあでそこへ来てこの高市早苗っていう人も非常に問題のある方で、今回早苗のミックスというわけのわからないことを言い始めましたけれど、早苗のミックス、
本当はわけのわからないですね。
俺もこれからえのき田ミックスってやつをなんかこう作ろうかなと思いますけど、
ミックス使えばいいのかよと思います。
昔ねハウスプリンミックスっていうのがありましたけど、まあともかくなんすか、日本 の、 あのネオナチの人と記念写真撮ったっていうのが有名ですけど、表向き女性なのかなと思わせてる、中身は全然違うという、それこそ思いっきりその意味で見たら逆ジェンダーみたいな人なんですけど、まあどうですかねこの人も。でともかくこの自民党政権というか、まあもうちょっと一回やっぱどうしてもお引き取りいただいた方が僕はいいと思います、で例えばですね、今盛り上がってるのはTBS 系の朝昼間 の、 ワイドショーの昼帯ってやつで、いつも出てくる国際弁護士の方が、共産党は暴力革命を是認している、それをこう綱領に書いているとかって言って発言しまして、大揉めに揉めておりますが、例えばこの間ね、ほらTBS の同じく TBS のブロードキャスターの出演を終えたビートたけしさんが、鶴橋を持った気違いに襲われるという大変な事件がありましたけれど、あの時に生放送で、たけしさんはどこにいるんですか、共産党ですって言って笑いを取ったんですけど、あれ半分本気だと俺は思ったのね。で私今ほら、もちろん令和を推してますから、選挙だったら令和に入れるのはもう確実に入れるんですけれど、で令和がいなかったらどうだろうなと思った時に、消去法でいくと私共産党に入れるんですよ多分。でじゃあ榎田は共産主義者なのかって言ったらまるで違って、私共産主義っていうのはとても素晴らしいものだと思ってるんですよ、実現できるなら。あれが実現できたら世界は本当に良くなるなと思うんですけど、絶対無理だと思ってるんですよ。でそれは何かというと、人間には欲というものがあって、やっぱ人よりも一粒でも多く欲しいとか1グラムでも多く分取りたいとかっていうものが本能としてあるので、きっちり分けるってなるとかえって揉めるんですよ、これは。これは災害を経験するとよく分かるんですけど、いろんなね物資が配られるんですよ。 でね、人数分ないとね配らないんですよ。もうあの目の前に来てるのに人数分、1人分足らないとかっていうことになると不公平だから配るのやめましょうっつって持って帰っちゃうなんてことが現実に起きるんですよ。それよか1人足らないとしてもとりあえず配って、でみんなその食べる量とか、もう大体食い物の話ですよ。であの食べる量って1人それぞれあるいろいろあるじゃないですか。私はそんな食べられませんから、あの人にあげていいですかとかつって、そこでこうあのうまい具合に帳尻合わせれば結局みんな幸せにいけるわけでしょ。まあそれも含めてそういうのが全部共産主義なのだっていう言い方もあるだろうけど、まあ、それがそれならいいですが、なかなか制度としては僕は難しいと思っていて、だから共産主義革命なんてのは僕はあのまあちゃんとした本当の意味で本数法でできるとはとても思ってないんですよ。ただし日本共産党って全然もう共産主義革命なんかどっか置いてきちゃってるじゃないですか。もう単なる健全野党ですからあの、まあ、健全野党だったらそれでいいんじゃないかとか思ってるのと、あと暴力主義とかいろんなことで言うとよっぽど自民党の方が人を殺めてるわけですよ。そのいろんなその災害対策にしてもそうだし、うん、例の盛りかけ問題でも自殺者が出てる、うん、いろんなことでいろんな人が命がこう奪われたり縮まってるってことを考えたら、共産党なんて何のそんな何もやってないですからね大昔は知らないですよ。で、だから少なくとも戦後の共産党はずっと まともにあの健全野党はただやってきてる人たちだから、その部分では別に全然話は聞けると思ってるので、でまあ自民党のこいつらこんなね、その高市だ河野だとかってこの辺から比べればまだあのアンパンマンみたいなおじさんの方がいいじゃないですか、共産党のあのと思いませんかとか、ね、では何とかしようではありませんかっていうあの共産党の皆さんの方が面白い気はするんですけど、であのまあまあ私はそんな風に思っていて、どっちが国民にとって危険かっていうことで言うと、私はもう絶対自民党の方が実害があると思ってるんですけどね、もう今、でじゃあ立憲民主党はどうかというと、あのあれもまた私は好きじゃない、好き嫌いで言うと好きじゃないで、まあまあ、であと社民党はまあもうどうせいるかいないかわからないぐらいの数だからどうでもいいんですけど、まだ N 国の方がいいな俺も、ということでございまして、さあどうなるんですかね、いよいよ選挙が近づいております。本当にあの皆さん、あの今回はもうどこに入れようがあの構いませんからと思うけど、投票にだけはぜひ行っていただきたいというふうに思いますね、まあ、あの選挙運動をやってはいけないということになるでしょうけれども、私は知ったこっちゃないので、私は令和に言えますけどもね、続いてのお便りは東京都目黒区36歳フードコーディネーター、ラジオネームぶらりゆうてんじ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
久しぶりに投稿します。ありがとうございます。なんですか？都会に疲れた、旦那から田舎に、旦那から田舎に引っ越して自給自足の生活をしようと提案されたらどうするという記事をネット上で発見しました。旦那さんが、家族で遠くの県、まあ、どっかに住んで自給自足の田舎暮らしをしよう。築70年の古民家を借りてリフォームしてなるべく自給自足して暮らそう、子供も自然の中で育つのはいいことだっていきなり言ってきたらどうするというお話です。スタジオの皆さんでの討論をお願いします。なお私は多分田舎暮らしは無理ですって言っておりました、そんな田舎に住んでいる木田上優子さんです。
そこまで田舎じゃないと思いますが、
もうあのね、あのガラガラっとこう戸を開けると目の前に田園地帯が広がって、そこで、毎日、食用ガエルがゴワンボワンって鳴いているというそういうね、
そこまで田舎じゃないですね。
あ、そうですか、
はい、
まあまあ木下さんのところはもうすぐ横に県庁がそびえ立っておりましてですね、近くにあの水前寺公園という、有名な観光地もありまして、単にあの水が湧いてそこにあのただ緑がただあの茂ってるだけのところでありますけどもね、田舎暮らしはどうですか。田舎暮らしは、エトナさんはだってね、あの沖縄のどっか離島だということで、そこは田舎ってことですか。
超ど田舎です。
ああ、そっから出てきて関西に出てきて、今どれぐらいでしたっけ関西に出てきて。
私は関西に出てきてはまだ3年半とかなんですけど、ただもうそうですね、もうそこもその田舎で生まれ育ったので。もう子供の頃からずっと出たくて出たくて出たくて、とにかく嫌で嫌で仕方がなく早く大人になって絶対ここから出てやるんだと思って思ってましたね。とにかく思って、
で今ねこちら大阪、まあまあ大都会ですけど、はい、こちらでのその生活はエンジョイなさっているということでよろしいですか。
快適です。
快適
ああそうだな、
うん、なんですかね、もう田舎は周りの目がうるさいですからね。
あ
とにかく窮屈で仕方がない。
まあね割とね監視社会ですよ。
そうです、
そうなんです。
田舎ってのはね、あのね田舎暮らしってねすごいこう開放的な
ね思います。
でほらまあみんないい人で、でこう受け入れてくれてとか
野菜とかくれたりとか。
いやそれは
それはあります。
それはある。
ただそれも監視なのよ。
それ
だから何かの口実が必要で余ったやつ、どうせ別にほら懐が痛むもんじゃないから、大根が何本か
たくさんできたから
そうそうそう
どうみたいな、
それでこう持ってって、それ でちょっと話をしながらその部屋の中で家の中で何が起きてるかなっていうのを全部その五感を全部取り澄ませて、でそれを全部情報を得たやつがその家に戻ってからの晩酌の時とか晩ご飯の時のネタになるわけですよ。あそこのね今ね引っ越してこられたあの田中さん、そうそう田中さん、あそこのね今日ね持ってったのよ大根を。したらねまだね何にも片付いてないけどね、あそこはねちょっとねなんかあるね訳ありねとかそういう話でも大好きなんですよ。
へえ、
もう要はねネタがないからなんですけど、
でそういうことですね。
そういうことです、もう木田さんとかいつもそうですよね、隣の家に大根持ってていつもあの
そんな大根作ってないし自給自足してないし。
あそうですか、
はい、
まあねこれね大変ですよ。築70年の古民家を借りてごらんって、私は住んでたんですから古民家に、もうちょうど築70年、まあ、地震でぶっ壊れた時はもう80年ぐらいでしたけど、すん大変、まあまあもちろんその熊本市内のまあまあ住宅街の中にあった古民家ですよ。だから田舎じゃないんですけど、それでも大変ですよ。いろんなものが湧いて出てきますから、例えばお風呂場で、こうシャンプーしてたりさ、頭洗って目つぶってたらなんか足がこうもぞもぞもぞもぞするからなんだろうと思ってパッと見たら、だいたい体長15センチぐらいのオオムカデがすねを登ってくるわけですよ。でもうわっと思ってパッとこう払ってそのままこう水で流すみたいなそういうこととか、あと隣の部屋でなんかこう障子とか襖に夜中バッタンバタンなんか音がするとなんか体当たりする音が
怖い、
なんか鳥でもなんか入ってたんかこれはとか思って、見たらでっけえスズメガがどっかから入ってきて、それがもうバッタンバタンやってるんですよ、とか、あとスタジオのそこスタジオでしたから、スタジオの上のね、天井がね、
怖い
猫が入ってきてて、
あ猫ちゃん、
でそのうち猫同士が仲良く喧嘩するんですよ。バタバタバタバタバタバタバタバタって、それでしばらくしたら今度なんか屋根の裏から屋根裏から可愛らしい猫の赤ちゃんの鳴き声がこだまするようになってきて、もう
殺してるじゃん、
もうこれはダメだって言ってその猫の赤ちゃんがもう育つまで我慢して、育っていって全部いなくなったのを見計らって金網をつけてもう入ってこれなくしたりとか大変だったですよ。もうだからもうともかく田舎で暮らすってのは大変です。でそれを良しとするならね、だから夫婦揃ってそんなのがそれからいいんだっていう合意のもとでね行く分には構わないですけど、店主がやりたいと思って行って、しかもほら中途半端な夢を抱いて行ったらそりゃ怪我しますせそら、これでね田舎に行ったらね何が大変かっていうとね、そのね決まり事とか縛り事が必ずあるんです。
やっぱり、
それでね、なんかね、今度あのみんなでなんか作業があるから出てこいって言われたら行かなきゃいかんし、で行けない時もあるじゃないですか。
そうですね、
行けない時は行けない時で一生瓶持ってみんなでこれあんてすいませんねとかっつって、なんかそういう気を使うのが必要になってきて、
もう
大変で、それをね怠ると八分が始まります。もう急にね、あの挨拶もしなくなりますから、でそういうのはね、あの別にそのあのそれど田舎でなくても、あの熊本なんか大体あの基本的にど田舎ですからっていう、まあ、あのその字がねでだから基本そういうあの性質っていうのは、まあ、熊本に限らず田舎っていうのはみんな地方都市みんなそうで、
だから
マンション暮らしとか一番気楽なんですよ。隣に住んでる人も分かんないじゃないですか。
あ、そうですね、
これがね、その一戸建てとかね、なんとかって言うと隣もう向こう三軒両隣が何なのかっていうのが分からないともう大変で、でちょっとなんか変な噂とか流すやつがいると途端に挨拶もしなくなりますから、もうあの FMC がその古民家の時なんか、あのそこの近所に神社があって、でそこに出入りしてるやつがえのきだがとかって言って噂流してるんですよ、あいつ映画 あのギャラ払ってないんですよとかって、なんかそんな大嘘なんですけど、それでその途端にそこに集ってたやつらが急によそよそしくなって、これでね挨拶もしなくなって、
で、
ああまあその程度のやつだと思ってこっちは別に相手にしないんですけど、まあまあ そういうあの手のひらを返すような人がうじゃうじゃいるところであなたも暮らしてみませんか。楽しいですよ、田舎暮らしエンジョイしていただきたいと思いますね、まあそんな中でずっと暮らしてる木田英子さんなので十分ねじ曲がってますよね。
ねじ曲がってないですよ。
あ、そうですか。
はい、
もうあのだから熊本人同士で酒を飲むとみんながねじ曲がってますから、もうすごいことになりますよね。
かわいそう熊本の人。
いや、僕は熊本をリスペクトしてるんです。
あの人怒ってね、みんな。
いや、だってやっぱあんだけ長年住んでいろいろ見てきたから、私の言ってることは何一つ嘘がないですからね。実態を語っているという、私が本当にこう田舎の伝道者としてあの世に問うという、
私も語りたい。
そのうち語ってください。あの見バレしない程度に語ってください。
そうですね、
ということでございまして、田舎暮らしだから大変ですよ。あのね、田舎のマンション暮らしとかだったらいいかもしれないですね。だからあのほら今なんか急にリゾートマンションが人気なんでしょ、越後湯沢とかあっちの方の。
そうか、そうですね、
あの家賃がだって安いところだと2万とかでしょ。
あ、安い。
もうあの要するにゴーストマンションになってたんですよ。もう誰も住まなくて、そのでそれがその今そのこの COVID-19 で、ね、もうどこにも行けないじゃないですか、でだったらそこだったら自分家になるわけでしょ、借りれば。で、まあ、2、3万、まあ、要は 4、5 万だしゃ、その温泉付きのマンション、リゾートマンションに住めるわけですよ。でだったらその旅行に行くとか飲みに行くとかっていう金をケチれば、まあ、場合によっちゃ 4、5 万ぐらい捻出できるじゃないですか、でそれでそこ借りて、でそこでその週末とかは過ごすっていう、そういう人が増えてるっていう。で当然そんなとこはマンションだから隣が誰が住んでるのか分かんない、だからまあ都会のシステムで田舎暮らしができるっていうことでしょうね。それだったらいいかもしれないですね、ということでございまして、いかがでしょうかね、皆さん、住んでみたいですか。いや、うちの田舎は違うという、そういう田舎がありましたらね、どうぞ自慢しておいてください。お便りいりませんからということでということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りじゃなくて、この後は、あ、そうか、パラキル、今日はですね盛り上がるかどうか分かりませんがやってみましょう。一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
世界のファッション、タマキン。